聖書使徒の働き12章1節から5節まで。その頃ヘロデ王は教会の中のある人々を苦しめようとしてその手を伸ばし、ヨハネの兄弟ヤコブを剣で殺した。それがユダヤ人の気に入ったのを見て、次にはペテロも捕らえにかかった。それは種なし館の祝いの時期であった。ヘロデはペテロを捕らえて牢に入れ、4人1組の兵士4組に引き渡して監視させた。それは過ぎ越しの祭りの後に民の前に引き出す考えであったからである。こうしてペテロは牢に閉じ込められていた。教会は彼のために神に熱心に祈り続けていた。
今日の箇所の5節、原文では祈りが教会によって捧げられたとなっているんですけれども、日本語の訳では教会は彼のために神に熱心に祈り続けていた、そう訳されています。人々が教会で祈っていたというのは普通に使う表現なんですけれども、ここでは教会は祈っていたとわざわざ訳されています。で、この表現は私たちに祈りについていくつかの大切なことを教えてくれますので、今朝はそのことを学びたいと思います。まず第一に、これは教会が祈りの家であることを教えています。イザヤ書の56章7節。私の祈りはあらゆる民の祈りの家と呼ばれるからだと書いてあります。旧約時代に神殿は祈りの家と呼ばれていました。ところがイエス様の時代には人々が神殿に巡礼に来ますが、その巡礼を相手に商売をする家になってしまっていました。それでイエス様は鞭を振るって商売人を追い出し、いわゆる宮清みをなさったのです。アメリカでは地域の必要に応えて教会は様々な用途に用いられます。私の知っている教会では毎年2回そこの駐車場が市のリサイクルイベントに使われます。今年ウィンターストームがあった時にはそこが避難場所に指定されていました。私がコロナのワクチン接種を受けましたのがセイント・フィリップ・メソジスト・チャーチという教会が会場になって、そこで接種をしていたのです。で、教会でこうしたイベントが持たれる、あるいはバザーが行われる、それはちゃんとした目的を持ってなされていたら決して悪いことではありません。しかし、もし教会から祈りが消えて、そこが単なるソーシャルの場所、イベントの会場になってしまったら、それは聖霊を悲しませることになります。で、日本ではカラオケ会場でコロナウイルスに感染する人が多いんだそうですね。コロナウイルスが蔓延したときに、日本の教会では礼拝で賛美をするときは賛美を小さな声で一節だけ歌うというふうにしたそうです。それはその教会から歌声が漏れたときにですね、周りの人たちが教会でカラオケやっているけしからん、そんな言われのない非難を受けないように誤解されないためだと言うんですけれども、一般の人は教会をカラオケ会場と本当に思ってるんでしょうかね。わかりません。でも、もし私たちが教会を単なるイベントの会場にしてしまう、そこで何か歌の稽古とか楽器の稽古をする場所にしてしまうとしたら、やはり問題があると思います。教会は何よりもそこで祈りが捧げられる祈りの家でなければならない、そう思うからです。使徒の働きの2の42に、 そして彼らは人たちの教えを固く守り、交わりをし、パンを裂き、祈りをしていたと書いてあります。固く守りと訳されている言葉なんですが、これは専念するという意味を持った言葉です。この専念するという言葉なんですが、人たちの教えを固く守りとあるから、人たちの教えだけに専念していたのかなと思われがちですが、正しく訳すと、人たちの教えにも、交わりにも、探索にも、そして祈りにも全部つながっている言葉なんです。つまり教会はその始まりの時に、教えと交わりと探索と、そして祈りに専念していた。もっぱらそのことをしていた。それは弟子たちがこの四つがいいでしょうと言って、弟子たちが選んだことではなくって、イエス様が、あるいは聖霊が教会を始められるときに、教会にお与えになったのがこの四つのことだったのです。教会は、御言葉を聞き、祈り、生産を共にして交わる場であると、主が決めてくださったのです。人々は祈るために教会に集まり、集まったときには、そこで必ず祈りました。主の御名を呼んで祈ったのです。それで弟子たちは御名を呼ぶ者たちとそう呼ばれました。弟子たちは自分たちを祈る者と定義づけました。教会は祈りの家だ。そのように言っていたのです。祈りが弟子たちのアイデンティティであり、また教会の印であったわけです。今日の私たちも、教会は祈りの家、クリスチャンは祈る人、そのようなことを人々に知ってもらいたいと、そう思います。で、私たちが内面に抱えている課題、問題、人生のいろいろな事柄というのは、最終的には祈りによって神様のところに持っていって、それでしか解決できないことがたくさんあるのです。そのような時、人々が神様を求め、祈るために教会に来るようになってほしいと思っています。私のために祈ってください。教会の祈りを求めるようになってほしいのです。そして、祈りによって解決を見、神様を信じ、キリストに従うものになってほしい。私たちはそのことを心から願っています。さあ次に、教会は祈っていたという言い方なんですが、これはみんなが心を合わせ一致して祈っていたということを表しています。教会はそれまでは宗教指導者たちから迫害を受けていました。ところが、今日の箇所ですが、このところではヘロデ王によって迫害を受けたと書いてありますが、このヘロデ王というのはイエス様がお生まれになった時のあのヘロデ大王の孫にあたる人物です。紀元41年にユダヤの王となりました。ヘロデ・アグリッパ一世と呼ばれている人ですね。ヘロデ一族はあのヘロデ大王がイエス様を、生まれたばかりのイエス様を亡き者にしようとしましたし、またバプテスマのヨハネを殺しましたし、イエス様を十字架に追いやりました。今、十二弟子の一人、ヤコブを剣にかけて殺し、ペテロを杉越の祭りが終わったら、人々の見せしめにして殺そうとしていたのです。こんな大変な時に、教会の誰一人も漏れることなく、こぞって熱心に神様に祈った、まあ、当たり前のことだと思います。で、そのことが、教会は彼のために神に熱心に祈り続けていたという言葉に表されているのです。この危機の時に、みんなが一つになって、 大勢の人たち全員が一つところに集まることはできなかったでしょうけれども、ここでもあそこでも時間を同じくして祈ったというわけですね。で、聖書を読んでいきますと、祈りにはそれが聞かれる一定の法則というのがあるようです。まずは悔い改めてへりくだる祈りには神様は必ず耳を傾けてくださる。ダビデ王は自分の罪を心から悔い改めて祈り、そして許しを受けています。でダビデはその体験を、神への生贄は砕かれた魂、砕かれた悔いた心、神よあなたはそれを蔑まれません、そう言い表しています。ヨシア王は預言者から神様の言葉を聞きましたとき、心を痛め神様の前にへりくだりました。それで神様はヨシア王にこう言われました。あなたは心を痛め神の前にへりくだり、私の前にへりくだって自分の衣を裂き私の前で泣いたので、私もまたあなたの願いを聞き入れる。イエス様もパリサイ人と主税人の祈りの例えで、パリサイ人のこの立派な祈りではなく主税人の祈り、主税人はこう祈りましたね。神様、こんな罪人の私を憐れんでください。ただそれだけです。その祈りの方が神様に聞かれ受け入れられたと、そう教えてくださいました。他にも熱心に諦めずに祈りなさい、そのことも教えてくださいました。また神様はこの祈りに応えてくださる、そう信じて祈りなら叶えられる、そういうことも教えられています。人々が心を一つにして祈るなら、その祈りは聞かれるという、その法則もあるのです。イエス様はマタイ18-19でこう言っておられます。まことにあなた方にもう一度告げます、あなた方のうち二人がどんなことでも地上で心を一つにして祈るなら、天におられる私の父はそれを叶えてくださいます。イエス様ご自身の約束ですから、これ以上確かなことはないですね。二人が祈って叶えられるなら、二人三人が心を一つにして祈ればそれが聞かれるとしたら、もっと多くの人が心を一つにして祈るとしたら、どんなに大きなことが起こることでしょうか。以前ペテロとヨハネがユダヤの指導者たちの尋問を受けまして、イエスの名によって語ってはならない、そう脅かされ、その上で釈放されたことがありました。その時弟子たちは心を一つにして祈りました。すると祈っていた場所が震え、一同は聖霊に満たされ、大胆に神の言葉を語るようになったのです。一つ心になって、しかも大勢の人が一つ心になって祈るときに、神様はその祈りに応えてくださる、そのような祈りを喜んでくださるという原則があります。さあ、このとき教会が祈ったとあるように、教会のみんなが心を合わせて祈った祈りはどんな結果をもたらしたでしょう。ペテロは鎖につながれておりました。その上4人1組の兵士4組によって監視されていたのです。1組が6時間ずつ4交代でペテロを牢獄に閉じ込めていた、もう絶対に逃げることができないという状況が描かれています。しかし皆さん、人間のどんな力も神様の前には無力です。ペテロは御使いに導かれまして、やすやすと牢獄から出ていますね。ペテロ自身も信じられないような出来事でした。ペテロは 夢を見ているんじゃないか、そう思ったことでした。牢獄から出たペテロはすぐに人々が集まって自分のために祈ってくれている家に行きました。ドアを叩く音がしたので、ロダという召使いが行ってみますと、ペテロの声でした。人々に、ペテロ先生が来ています。そう言ったんですが、人々はロダの言葉を信じませんでした。彼らはペテロが救出されるようにと熱心に祈っていたんでしょ？祈っていたんですが、神様がこんなにも早く超自然の仕方でペテロを救い出してくださるとは考えていなかったのです。人々は自分たちもの祈りをはるかに超えて御業を成してくださる神様にどれだけ感謝したことだろうかと思います。祈りは聞かれます。しかもそれはしばしば私たちの思いを超えて聞かれます。これはあるアフリカの小さな村の診療所で働いていました宣教師が実際に体験した話なんですが、彼はその村から2週間おきにの町に買い出しに行きました。診療所で使う薬ですとか、その生活のためのものですね。それを買うために町まで行くんですが、歩いて行きますと町に出て買い物をして、もう一度村に帰ってくるまではどうしても2日かかり、途中で野宿しなければなりませんでした。この宣教師がいつも決まった日に町に買い出しに行くのを知りました。この町のならず者たちがですね、宣教師を襲って金品を奪おうじゃないかと、そう相談したのです。そして寝込んでいる宣教師を見つけ出して襲いかかろうとしたんですが、なんと宣教師の周りには26人の護衛がいて守っていた。これじゃあ勝ち目がないというので、彼らは逃げ出してしまいました。で、ある時にこの宣教師が町に行きまして、のならず者の一人が喧嘩をして怪我をした。その手当てをしてやっていたんですが、その時にその話を聞いたわけですね。宣教師はその話を聞いて、自分には護衛なんか誰一人ついていない、まして26人もいるはずがない。宣教師はこの不思議な出来事はきっと神様の守りに違いないんだ、そう思いまして神様に感謝しました。で、こういうことがありまして、しばらくして宣教師は帰国することになりました。一時帰国なんでしょうね。で、ミシガンの自分の教会でこういうことがありましたと証しをしました。すると、そこに来ていたある男性が興奮して、先生、それはいつ起きたんですか？そう尋ねました。すると、その男性はその時間を聞いてアメリカの時間に換算しました。そして言いました。あなたがならず者に襲われそうになったちょうどその日、その時間に私たちはあなたのために祈っていました。そしてその人はそこに来ている人たちに向かって言いました。その時一緒に祈っていた人はみんなここに来ているはずです。どうぞその場で立ってください。そうすると何人もの人が立ち上がって、宣教師が立ち上がった人の数を数えたら、なんと26人でした。宣教師をガードしていた26人の護衛と同じ数だったのです。一度は神様が人々の祈りを用いてくださった。そのことを確信して、また大きな神様への賛美が捧げられたというのです。こういう証は祈りを大切にする教会ではどこででもあると思います。よく 私には祈ることしかできませんが、というふうにおっしゃる方があります。私はそんな時いつも、いや、祈りが一番大切なんです。他のどんなことよりも祈ってほしいんです、と答えます。英語に covet っていう言葉がありますね。他の人のものをむやみに欲しがること。で、聖書はそういうことをしてはいけないと戒めているんですが、ただ一つだけ例外があります。それは祈りです。パウロの手紙を読みますと、本当に至るところで祈ってください。私のために祈ってくださいとパウロは人々におねだりをしています。私も英語で手紙を書くときに、May I covet your prayer? そういうふうに書くことがあります。他の人に祈ってもらいたい。また自分も他の人のために祈る。これが信仰者だけにできる特権。祈りの交わりです。皆さん、祈りには力があります。なぜならそれは全能の神様に届くからです。祈りは必ず聞かれます。恵み深い神様がそれを聞いてくださるからです。イエス様を信じ、誠の神様に祈る生活、それを皆さんはもう始めているでしょうか。教会で一緒に祈ることを学び、実行していきたいと思います。このような祈りは聞かれる。こうすればよいんだ。それを知っていましても、実行しなかったらいつまでたってもこの祈りの力を体験することができません。皆さんが聖書を開いて祈りに関して教えられたことを実際にやってみましょう。実際に祈ってみましょう。そうすれば神様の御業を見ることができます。そして神様の御業を見て大いに神様を褒めたたえることができます。お祈りを捧げます。私たちの祈りを聞いてくださる父なる神様、あなたは私たちに、あなた方が私を呼び求めて歩き、私に祈るなら、私はあなた方に聞こう。もしあなた方が心を尽くして、私を探し求めるなら、私を見つけるだろう。そう語ってくださいました。あなたのお言葉の通り、あなたを呼び求めます。あなたを探し求めます。またそのような人を多く起こしてください。そしてこの場所、ここからあなたへの祈りが絶え間なく立ち上る、そのような場所としてください。イエス・キリストのお名前で祈ります。アーメン。